ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたポジティブジャパン、メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの山田由美子です。
木村ひとみです。
本日もお邪魔しております塚谷です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずですね、忘れないうちに言わなきゃいけない、うん、ポジティブジャパン、うん、アーカイブが聞けるようになっております。4月から。おお、すごいじゃないですか。もう3週分溜まってますので、うん、皆さん、ね、今までどうだったんだろうって思った方は4月1日以降は聞けるようになっておりますので、はい、その前のやつは想像して
い感じですかね。
はい、プレゼントはできない、ね、過去のやつは、ね、決め切っちゃってことはできないんですけれども、聞けるようになってますのでお楽しみいただけたらなというふうに思います。はい、やっぱり大和さんね、うんうん、朝の連ドラ。
そこそこ来ました。
もうちょっと言いたいんじゃないですか。
え、そうですか。なんて。
なぜかというと、やっぱ昭和だから。
あんまり昭和強調しないで。今
日からこの二月の昭和のやるんでしょ。
そうなんですよ。もう ね、昭和いいですね。
ねえ、だからね、
ちょっと。でも今日隣にいる塚ちゃんは、
はい、
なん
平成
ボーイ。平成ですね。
僕もまた過去の人になっちゃいますね。
ああ、まあ、あとね、もうすぐまた全部変わってきますからね。そうなんですよね。
はい、昭和いいですね。はい、なんか今昭和がブレイクしてる。
ああ、そうです。
ちょっとね、戻ってきてるっていう。
はい、やっぱもう一回思い出してみようみたいなね、忘れないうちに。わかんないんですけどね。
いや、でもいい時代だったんです
よ。よかったよ。どんどんだって成長した時だからね。
そうですよ。
教科書で習いました。教科書。
そうだろ。教科書かよみたいな。
でもなんか
生まれた時はもう、もうかなり大阪万博の、うん、
そっか、
知らねえよって感じだよね。
スカちゃんね、はい、あったんだって感じだ
ったのよ。そうすごい、あの頃はもうグワーッと、また行く行く行く行く行く行く行くって言って、
いや、よかったですよね。
はじけて、
あれ、はい、
そしてあなたたち
も、はい、はじけて生まれました。
はじけて生まれました。
ですのでね、今週はさらば昭和、されど昭和ということですね。
そうなんです、
ね、ちょっとザリバティのまたその特集を紹介しながらお送りしてまいりたいと思います。
はい、はい、小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りします。
人は何のために生きるのか、どこから来て死後どこに帰るのか。幸福の科学、大川隆法、伝道の法、人生の真実に目覚める時、幸福の科学出版。
皆さん、ヤスケンってご存知ですか。
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設。
ヤスケンです。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談ならヤスケンに何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ、安田建設。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ。そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、 0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
小島一郎の
未来ビジョン。
さて、このコーナーでは時事問題などを題材にして、日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいります。
このね、時事問題と言われながら全く無視した形で、今船出していこうとしてるんですけれども、はい、さらば昭和、されど昭和というね、うん、はい、まあ、いつもね、この間も先週もプレゼントしました月刊ザ・リバティの5月号の、まあ、特集ではあります、はいはい、 で結論から申し上げておきますとですね、あのさらば青春サルド青春という5月12日公開の高校の科学のですね、まあ、映画に、まあ、つながるといいなという特集なんですけど、うん、まあ、要は昭和のね、あの岡里帆総裁の学生時代とかの、まあ、なんでこういう団体になったかなっていうのがこう分かる映画になってまして、はい、なんかすごいみんな感動してるんですよね、うん、映画見た方ね、そうなんだか分かんないけど感動したとか良かったと、というものがあるんですけれども、うん、特にですね昭和の時代をがっつり駆け抜けた方はなんか懐かしさ満載だということで、そんなんで懐かしいのかななんて僕はちょっと思っちゃったりしたんですけど、今朝ドラ見ててすごい懐かしくて懐かしいじゃんみたいな感じですね。なんかすごい今分かった気がしてます。でもどうですかこのね、あのさらば昭和サルド昭和塚ちゃんなんか全然わかんないね。
過去ってか生まれる前の、
ね、さっきもね教科書で読んだとか、ね、帰っていいぞみたいな。
でもそんな感覚ですか、やっぱり、
ね、
教科書だね。
そうですね、なんか、
だから僕らもほら大正とかね教科書では読んだとかね、
明治維新があったとかは多分
戦前とかも教科書でしたもんね。
あ、そうですね、と一緒の感覚かもしれないですね。
明治維新まで行かないけどね。
すいません。
いや僕の子供の頃だとおばあちゃんが明治生まれだから。
ああ、そうなんですか。
そうだった。だ明治の方が昭和にいて。でそうです。明治って全然わかんないですよ。だ大正時代の関東大震災があってこうだとか言われるんだけど。
はい、
言われてました。うん、今昭和がね、そういう感じになっていると。
はい、そうですね。
でも今こうね懐かしい、特にこのね、松本零士さんにね、うん、取材してんですよね。
そうなんです。
松本零士さんといえば宇宙戦艦ヤマトでしょ。ヤマトさん、
ヤマト来ましたよ。
それがそれだったら、ね、
そうですね、
宇宙戦艦ヤマトってあれはすごい力がありますよね。
そうですよね、
見てました。
知らない人いますよね。いませんよね。
何を言ってるんですか。
いませんよね。
キムタクが主演でもね、バトルシップヤマトとかやってますから、
はい、
も
う
知ってるだろ。
いや、そっちしか、木村拓哉が、
木村拓哉しか知らない。
はい、そっちがやってる。
じゃあメーテルとか知らないの。
銀河鉄道、
銀河鉄道知りない。聞いたことある。
今西武、ね、西武池袋線の電車が、ね、
そうですね、
メーテルね、スリーナインの、
そうですね、
絵になってて、すごい、
そうそうそう、
ね、走ってるんですよ。
でもすごい地球を守るために
か。そうです、
すごいんだよ。
地球を救うためです。
あんまりストーリーは分かんないです。
そう、アンドラメダに、あ、それはあれだ、銀河鉄道。
分かってます。高校舎の除去装置を取りに行くんですよね。
そう
イスカンダルに。
イスカンダルです。
どっぷりなんで、
どっぷり、
そうですそうです。そう、
もうね、昭和の世代の人はみんなで歌えるから。
歌えますよ。
そうなんですか。
歌えます。
すごいのよ。
宇宙戦艦ヤマト、
ヤマトさん中心、
ヤマトさん中心、世界を回
る。いいですね。
あの船が飛ぶってのはまたすごいですね。
最高ですよね。
飛ぶかみたいなね。で本当にだから戦艦ヤマトが飛んでんですよ。
あの戦前 の、はい、
ね、そんな感じで す、
ね、波動砲がね。
だ僕はだから戦艦ヤマトは知らなかったけど、宇宙戦艦ヤマトは知ってる。
そ
っち先で、あと、ね、であの戦艦ヤマト
があるんだ、
ね、それが昭和ですよ。そしてあのこのね、放送作家の足立智一さん、ね、はい、
元一さん、
元一さん、指示間違いない。ありがとうございます。ナイスなんです、
はい。
さっきなんかすごい山本さんが感動してましたよね。
いや感動してた。どんな番組よと思った。踊るさんま御殿とか、あの大好きな奇跡体験アンビリーバボーとか、ね、スマップスマップ、いやトンネルズの皆さんのおかげでした。もう本当に大好きな。
この間終わっちゃったけどね、皆さんのおかげでした、
ね、そうですね。
ね、
長い、ね、番組でしたけどね。その放送作家の方のまたね、
なんかね、やっぱ根底にね、こう頑張っていればいいことがあるっていうのを信じてみようとか、そういう気持ちを込めて、作ってますとかね、
はい、
なんかこの 神様見っけとかって人生を豊かにする、神様に出会ったような感動的な体験を共有する運動を独自に行っている。だから多分そういう気持ちを込めていろんな番組を作ってるんでしょうね、はい、
だから感動する
んです。なんかね、なんかいい、
なんか感動する、
なんかいいです、
なんかいいですよ、
なんかいいんだよねさらば青春さん
戻ってきましたね。
なんかいいんだよね、
なんかわかんないけどいいんだよね、でなんとなくこう社会みんなここ心が動いてくるんですよね。うん、またね、あの明石家さんまさんとかね、ビートたけしさんっていうのはどこかなんか天使なんだよって、はい、確かにね、うん、結構こう友達作っていくんですよね。うん、本当にそういうところあるなとかですね、はい、でなんかペロッと飛びましてですね最後つながるためにどうしても必要なのは赤羽監督、
はい、はい、来ました、はい、
なぜかというと、まあいいんですけども
なぜですか。
いやいいんですよ、教師ビンビン物語だね、あこれがもうつかちゃん知らない
と思う。知らないですね、はい、
みんな知ってるんだよ昭和を生きた人間は昭和バカにすんだよ。
してないしてないしてない。すいません。してない。昭和があって平成があるんで。
そうだね、はい、うん。
でもすごい解決する親子のね、やっぱりあの、うん、悩みに答えるヒントが本当たくさん描かれていた、実はこう内容だったんですよね。教師ビンビン物語。知らないよね。
知らないです。
やっぱ根底にね、やっぱこう聖書とかね。
はい、
うん、そういうのこう。考え方って実際入れてたんだ
ろう、ね、そうなんですよ。
だからやっぱなんかいいと
か、なんかいいですよ。
視聴率 20% いっちゃうんですよ ね、うん、
ね、
こういうね、まあ、昭和の大ヒットとかもね、これ赤羽監督のそういう教師ビンビン物語とか、
はい、
手掛けた監督 が手掛けている映画
が
5月12日に公開ということでですね、
はい、
さらば青春サラド青春、
はいはい、
昭和が青春に変わった。
来ました。
ね、でもね、本当ね、今のね、この昭和の感覚とか、うん、大阪万博の頃ない感覚とか、うん、そういうなんかこう懐かしいなーって教習感じる人はすごくいいと思います。
はい。
ね、
教習は感じないですからね、見てみたいですね。うん、昭和を感じたい。
君はこれ以上言うな。何も言わんの大丈夫。このギャップがね、うん、このギャップ、
いいですね、
また頭ごなしにすると打たれちゃうかも
しれない。いやいやいやいやいやいやいやいや、
この場では危ないですね。
これね、仕返ししないでください、ね、
大丈夫です、
まあまあ、そういうのもありますよってところで、ぜひとも国益館ザ・リバティなんかはこうページめくっていただきたいなと思います。音楽を聴いていただいた後にご紹介をさせていただくんですけれども、はい、心に寄り添うという映画がありまして、
はい、
その心に寄り添うの映画のテーマ曲主題歌心に寄り添うを聴いていただきたいと思います。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
映画心に寄り添う主題歌をお聴きいただきました。
いい歌ですよ
ね
なんかすごい癒される。
そう
思わず知らず涙が流れてくるような、本当に素晴らしい曲でございます。
いやでも心に寄り添うっていい言葉ですよ ね、
ですね、
いい言葉ですよ、
ね、
温かいですね。
うん、
そうなんか寄り添ってほしい、
ま、そう
寄り添ってあげない
あげてあげる。
まあ、先ほどさらば青春サルド青春5月12日公開ということで皆さんに、ね、お伝えしたんですけど、その前に、うん、実は4月27日金曜日より、はい、全国の航空各また支部商社で、まあ、上映するんですが、5月5日土曜日から、ヒューマントラストシネマ渋谷にて上映されるということで、
1週間くらいですか、ね、
そうです ね、 ですね、こちらもね、はい、本当に心に寄り添うという映画をぜひご覧いただきたいなと思って、
これはね障害をね、うん、持って、はい、生まれたお子さんとお母さんが、
はい、
障害を持って生まれるというのは実はね、菩薩行天使行なんですよっていう、ユアエンゼル運動というのがね、幸福の科学であって、本当に障害持って生まれちゃうとお母さんが自分のこと責めちゃったりとかいろいろしがちなんですけれども、明るくね、天使なんだから生きていこうってことで、自分では全くね、こうノートを取ることもできない、娘さんを大学に行きたいってことで大学にこう 校行かせて、自分もお母さんもついて寮生活をして、うん、授業も一緒に出て、はい、でその様子、明るく生きてる様子をドキュメントした映画なんですよね、はい、なんかすっごくなんか心が温まるというか、うん、なんかこう考えさせられるというかね、はい、なんか学生さんたちも、はい、なんかこうほら勉強が普通にできるっていうだけでありがたいんだなって、その子見てるだけでこう思う、すごいことですよね、それって。
まあ、この主演のね、木島凛さんっていう方も、まあこの映画を通してね、障害がある子どもたちと触れる前は心のどこかで私たちが健常者だから、はい、障害者の子を救う立場だって思っていたんだって。でも実際に彼らと触れ合う中で救われたのはむしろ私たちの方でした。
いい言葉だ。
本当この映画ね、見た方に生き方をね振り返るきっかけになれば嬉しいですっていうコメントを寄せて、
なんかね、当たり前のことが当たり前じゃないんだなとか、なんかこう心が洗われるっていう感覚ってすごいいいじゃないですか。そういう映画ですよね。
そう、
まだ見てないけど
想像してもね、
もうね、早く見たいと思いながら、
は
い、
楽しみに。
だからあれですね、所沢支部とか、
はい、ぜひぜひ皆さんいらしてください。
入間支部でも、はい、
小宮支部でも埼玉支部でもありますんで、幸福、はいはい、の科学のね、その支部で、はい、まあ、上映するので、はい、ちょっとお近くの方とかでしたらお問い合わせしてね、はい、まあ、何日でねやってますかって聞いていただいて、ぜひ行ってみていただきたいなと思います、
はい、
また周りでね、やっぱり障害を、ね、持つお子さんを持ってるお母さんとかに、はい、本当に見ていただきたい映画で、はい、大丈夫だよって、ね、はい、生まれる前に天使として、苦労はするけれども周りの方々にね、希望を与えるために生まれてきたんだよって、こうなんかそれをこうなんかこうね、心に染み込んでくるような、はいはい、そんな感じですかね、はい、はい、お楽しみにというところですね、
はい
は
い
はい、次の話題に、はい、大和さんお願いします、はい
先週も引き続き、月刊ザ・リバティの方、はい、皆さんで、お話しさせていただいたんですけど、それと同じようにですね、Are You Happy? というこれもやはり月刊で雑誌が幸福の科学出版より出されているんですけれども、はい、今月はですね、新年度を迎えまして、まあ、女性は特に新しいママ友とかもできたりしてですね、
公演デビューとか、
はいはいはい、また同じクラスになったママ友とかね、あ、まあ、人生にとっても本当に大きな出会いになる、子供を通しての人間関係が始まると思うんですね。男性の方はまた会社の方に行って、まあ、同僚とかね、上司とかいろんな、
今スカちゃんもそうな、
そう、女性どうですか、上司、
ご自慢、女子
は
たくさん学んでます、
そうです、まあ、そういうね、はい、
言っとかないとね、
あとで怒られるんで、
はい、怒らないだろう
言うね、
すごい今
言うね、言うね
本当のところは何で、ね、言えない、そんなこともねあって、まあ、女性は女性でね、まあ、実はママ友なんて言葉はね、もう今や、もう本当に定着している、ね、言葉になってますけれども、ね、はい、まあ、こんなことで今月のああいうハッピーでは、うん、そういうママ友の、付き合い方5つのルールなんていうことでですね、特集を組んでおりますので、
はいはい、
ぜひ皆さん書店でまた
なんかちょっと教えていただけたら、
ね、と思っているんですけどね、はい、まあ、木村さんとかもどうでした、ママ友なんてありましたかね。
私ずっと勤めて仕事をしてたのでね、なかなかママ友付き合いっていうのがままならず、
ママ
です、
ママ
拾ってくださってありがとう、拾ってくださってありがとうございます。
ヤマトさんですよ、ママ友、
ヤマトさんいろいろ体験積まれてると思うの で、
そうです、ね、
その5つのルールをちょっとさらっと、
そうです、ね、
さらさらっと、
5つ、まあ、ルールが
さらっと、
はい、ありますけれども、はい、まあ、一番のところはこれ、程よい距離感を持つっていうことは、これは本当に私も心がけていたかなっていう、どうしてもね、まあ、ここにもね、派閥とかボスママとか
怖いんです
よ、いろいろ言葉が出てますけど、ドラマ、ね、いや、ドラマになるぐらいいろいろ問題が起きて、
マンションのドラマ、
そうですよ、はいはいはい、社宅事件のね、そんなドラマとかもありますけれども、あ、まあ、本当程よい距離感って大事だなって、ね、
どれくらいなんですか、程よいって、 2.3 メートルぐ
らい刻みます
。物理的な距離、そうですそうです、よりもまあ心の距離もそうですけれどもね、あのやっぱりあまり夜分遅くに、あの家まで押しかけてくるとか、あと子連れでね、やっぱりいつまでもこう長居するっていう、そういうこともやっぱりある程度割り切って付き合っていくっていうことは、 長い間やっぱり良好に人間関係を保つっていうことでも大事な秘訣かななんて思ったりしてますね。
ルール2、
うん、ルール2、悪口や噂に話に乗らない。ついついですね、ボスママにですねねえねえなんてね、あのママねなんて、
やっぱ必ずボスママいるんですか。
やっぱり要でもね、私思ったんですよ、そういう方ってね、実はねいい人たち多いんですよね。
ボスママだったんですか。
いやいや、ママが悪い、あの中立の立場でいや、おかげさまで私もあのこう幸福の科学で学んでましたので、うん、まあ、こういう人間関係についてあのとても良好にあのこれまでね来ることができたので、まあ、そういう方たちを、まあ、ボスママを逆に味方につけるというか、その方と仲良くなっていく
達人です。
いや、ここはねとても大事でですね、実はその人の心
どうやって、どうやって味方につける、
やっぱり信頼関係をつけることで、まあ、自宅に呼んでやっぱり、ね、お茶飲むところから始める。
それ適度な距離感なんですか。
そうです、もうそれが大事です。それがないとやはりあの人の心っていうのは分からないと困るのでね、やっぱり恐れずにお話しするってことは大事かもしれませんね。
そうですね、まあ、時間がちょっと来てしまったので、は
い、
ルール
3以降気
になる方はもうちょっと買っていただくか、プレゼントで応募していただくかとか感じですけど、
そうですね、
エンディングでまたお伝えしたいと思います。
はい、はい、
人は何のために生きるのか、どこから来て死後どこに帰るのか、幸福の科学大川隆法、伝道の法、人生の真実に目覚めるとき、幸福の科学出版。
あなたを苦しめるすべての不幸にさようなら。悩みから抜け出す5つのシンプルなヒント、大川隆法アイムハッピー、お求めは全国の書店で。
強いアメリカの復活で日本の繁栄も実現する、大川隆法著書トランプ新大統領で世界はこう動く。トランプの本質をいち早く見抜き、かねてより大統領に推奨していた著者が語る世界の見取り図とは。幸福の科学出版。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ。そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ、先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え？ 0.02%？
そう！だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
あっという間に終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、
ママ友の付き合い、いつもなんか聞いてみてなんかいいじゃないですか。2つしかね、まず駆け足で 3,4,5 紹介いただきたいと思います。
はい、3つ目、頼りすぎない自立した関係を作る、はい、4つ目、ママ友や他の子供と比較競争しない、5つ目、思いやりを持つ、
はい、はい、5つ紹介いただきましてですね、まあ、詳しく知りたい方はプレゼントで応募いただくか、
はい、
購入いただくかということで、はい、すごいいいな、いいです、
ぜひ参考になります
、いいじゃないかということで、うん、人に差し上げたくなりました、
はい、ぜひと、
はい、まあ、今日もあの盛りだくさんでですね、あのお送りしてまいりました、さらば昭和されど昭和、
はい、
あのぜひ6月12日に始まりますさらば青春されど青春、足を運んでいただきたいな、
はい、
そして心に寄り添う、
はい、
これも4月27日から始まりますので、はい、まあ、本当にこれも心に染みる映画となっております。プレゼントを紹介させていただきたいと思います。
はい、番組の中で再三、お伝えしております、まず Are You Happy の方ですね、こちら月刊誌 Are You Happy を抽選で2名の方にプレゼントさせていただきます。加えまして、映画 5月12日全国非正労働省の映画さらば青春されど青春のペアチケットを合計で2組の方にプレゼントをさせていただきます。応募方法は FM チャッピーの Facebook をご覧ください。
あの応募して何が届くかは届いた時のお話
、はい、お楽しみでございます。アイハッピーが来るかチケットが来るかお楽しみでございます。
ママじゃないのにアイハッピーだったって方いたらぜひママの方に差し上げていただければと思います。
はい、締め切りは4月24日火曜日とさせていただきます。
はい、先週今週とですね、はい、2週間ですね FM チャッピーポジティブジャパン参加いただきましたありがとうございます。
いやこちらありがとうございます。
どうでしたか。
いやーいいですね、ラジオ初めてでしたけど、まあ、緊張はしたんですけど
初めてとは全く思えない
全然緊張感見えない
自然体
緊張してますよこれ
馴染んでる馴染んでる、はい、
非常に才能を感じました、ね、
ありがとうございます。
また機会がございましたら、はい、ぜひ来ていただきたいなと思います、
は
い、
お待ちしております。
ありがとうございます。
それではこれからも小島一郎のポジティブジャパン日本を盛り上げていく番組にしてまいります。
ポジティブジャパン来週もお楽しみに。
小島一郎のポジティブジャパン、この番組は幸福実現党埼玉県本部安田建設以上各社がお送りしました。